Father, we thank you so much for this time that we can learn from you.
神様、今日あなたからの御言葉をあなたが語ってくださることをありがとうございます。
You are our shepherd.
神様、あなたは私たちの羊飼いです。
And you said that the sheep hear your voice.
そして羊はその羊飼いの声を聞き分けるとあなたはおっしゃいました。
So speak to us this afternoon.
ですので私たち今日聞きますので、どうか私たちに今日語ってください。
Open the eyes and ears of our hearts.
私たちの目と耳と心を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us today.
あなたが今日私たちに語ろうとしていることを理解できるようにどうか助けてください。
Holy Spirit, fill us and give Kazuo and myself the words to speak.
どうか聖霊様を満たしてください。そして通訳と私に言葉を語るべき言葉を与えてください。
Yes, in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, today we are starting a new series called Back Home.
はい、今日からの新しいメッセージシリーズ、バックホームが始まります。
And it's based on Psalm 23, verse 3.
はい、ここはですね、詩編23編の3節を元にしています。
The NIV translation puts it this way: He refreshes my soul.
はい、この NIV New International Version というのは、He refreshes 新しくさせるみたいな言い方をしています。
More traditional versions puts it: He restores my soul.
もっとこう昔からの訳では、私の魂を回復させるという言い方をしています。
Japanese is a little bit different. It translates that he revives me, or even possibly he raises me from the dead.
日本語ではその復活させるとか、死からこう私のことを生き返らせるというような言い方をしています。
Why all the different translations?
なぜこのようにいろいろな訳があるのでしょうか？
Because translation is very difficult.
なぜなら翻訳っていうのはもう難しいんです。
You know, most of you probably know the Old Testament was originally written in the Hebrew language.
はい、この旧約聖書っていうのがもともとヘブライ語で書かれているというのは多分どっかで聞いたことあると思います。
And it would be just great if each Hebrew word would match with just one English or one Japanese word.
例えばもしヘブライ語の一つの単語が一つの英単語もしくは一つの日本語にこう機械的に当てはめられればもうどんなに楽だったかっていうことですよね。
Unfortunately, translation doesn't work that way.
でも翻訳通訳ってそういうことではないんです、残念ながら。
How many of you who went to Japanese schools ever had to do translation?In English class.
例えばこうなんか高校とか中学校とかでこう英語の授業でこう通訳じゃない翻訳をしないといけなかったっていうことありますよね。
Anybody
やったことある人あるよね。
Few people, some people maybe. Did you have to do that?
もうすごい大変だった。すごい苦労した。
Wasn't it fun?
Ah, yes.
How many of you have ever had to do translation for a friend? Maybe from English to Japanese or Japanese to English.
例えばもうすごく簡単な日常会話とかであってもこうなんかお友達のために英語から日本語に例えば日本語から英語にこうなんか通訳っぽいことをしてあげたことがあるよという人はどのくらいいますか？
If you've ever had to do anything like that, you probably understand what I'm talking about.
だからこれやったことある人はこうなんかいかになんていうか翻訳っていうのがなかなか一筋縄ではいかないっていうのを分かってもらえるかと思います。
And so usually we look at the context to try to figure out the meaning.
こう訳するときってこう文脈を見るっていうことがすごく大切なんですね。
But this is one passage where the context is a little bit fuzzy.
でも今日見るこの23編の3節っていうのはこの結構この文脈がふわっとしているんです。
David says inVerses 1 to 2, The Lord is my shepherd. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. And then right after that, he says, He restores my soul.
ダビデはこういうふうに言っています。主は私の羊飼い。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせます。というふうに言っています。
And that kind of makes sense, right?
まあ、ここ、そのイメージは皆さんできると思うんです。
I mean, you lie down, you relax.
こうなんか、私は今寝そべっていてですごくリラックスしてて
You're really thirsty and then you get this nice cold glass of water.
すごく喉が渇いたって思ったらその時にこうすごく冷たくて美味しい水があって
And so you feel refreshed.
でそういう時もすごくそのお水飲んだらすごくリフレッシュその感覚わかりますよね
And that's why a lot of English translations reads the way it does.
なのでこの多くの翻訳で聖書ではこう生き返らせるっていう表現をしています生き返ったっていう
But there's another way to read that word refreshed.
でもこのリフレッシュっていう言葉にはこうもう一つ 意味があるんです。
Most times when it's used in the Bible, it's used to mean to bring back or to return.
聖書ではこのリフレッシュって多くの場合、一つは連れ戻すとか、あとこう元の場所にこう戻すみたいな意味があります。
And when you look at the rest of verse 3, David says, He guides me along the right paths for His name's sake.
3節の後半でダビデはこういうふうに言っています。主は皆のゆえに私を義の道に導かれます。
And so another way you can read verse 3 is Lord, when I was going down the wrong path You brought me back And now you're leading me down the right path
なので3節はこういうふうに読むことができるんですね。主よ、私があなたからの道に迷い出た時にあなたは私を連れ戻してくれました。そして今あなたは私を義の道に導いてくれますって。
So which did David mean?
じゃあダビデは実際のところどういう意味で言ったんでしょうか。
Refresh, restore, bring back.
生き返らせるっていう意味で言ったのか、回復させるっていう意味で言ったのか、それとも連れ戻すっていう意味でどれだったんでしょう。
To be honest, I'm not quite sure.
正直言って僕にはわかりません。
But it's possible that David had all three things in mind.
でもおそらくダビデはその3つ全てのことを言いたかったんだと思います。
You see, a lot of times as Christians, we too go off the right path. We go on the wrong path.
神の民と呼ばれる人たちでさえ、そして私たちもこう正しい道から逸れてしまうということはよくありますよね。
We ignore God, we ignore His word.
私たちはこう時に神様の御言葉を聞いているのに無視してしまったり、あと自分のやり方で進もうとしてしまうことがありますよね。
But when we do that, life hits us hard.
でもそういう時って私たちの人生がなぜか必ず行き詰まります。
We get beat up, we get hurt, we're bleeding.
打ちのめされます、傷つきます、そして血を流します。
Have you ever felt that way before?
そういうふうに感じたことがありますか?
I know I felt that way before.
僕はあります。
But then our shepherd goes out after us and he brings us back home.
でもそんな時は私たちの羊飼いが私たちのことを追いかけて、そして家に連れて帰ってくれます。
He makes us lie down in green pastures. He leads us beside the still waters for a drink.
そしてその私たちを緑の牧場に伏させて、そして水のあるところに連れて行ってくれます。
He sees our wounds and he tends to them. He heals us.
そして私たちの世話をして私たちの怪我を見て、その傷を癒してくれます。
And this is a picture that we see time and again in the Bible.
その描写は聖書に何回も出てきます。
Are you feeling beat up today?
皆さんはどうでしょうか。あなたは打ちのめされているように感じていますか。
Are you feeling tired?
疲れていますか。
That's not an unusual way for people to feel, even for Christians.
もうそれは決して私たちクリスチャンにとってもとても別に珍しいことでも不思議なことでもないと思います。
Because we're living in a broken world filled with broken people.
なぜなら私たちが今生きているこの世界は壊れていて、そしてそこには壊れた人で満ちているからです。
And the truth is, even when we're walking with the Lord, even when we're living the way that we should,Life can still be very hard.
これは本当に真実とか事実なんですね。たとえ私たちが主と共に歩んでいても、その御言葉に従って生きていても、人生に嵐が訪れるってことはあるんです。
But maybe you're feeling tired or beat up today because you've made a lot of bad decisions in your life.
もしかしたらそのあなたが疲れて打ちのめされているのは、自分自身がたくさん間違った決断をしてきたと、そう感じているから打ちのめされているんでしょうか。
And now you're paying the price for those bad decisions.
今自分は自分の今まで犯してきた間違いのつけを払っているからこうなんだって思ってるでしょうか。
So you're thinking, is there any hope?
私の人生にも希望残ってるんだろうか。
Has God given up on me?
神様はもう私のことを見捨てたんじゃないだろうかって考えてますか?
Whatever situation you're in, remember David's words.
あなたがどんな状況にあろうと、そのダビデの言葉を思い出してください。
God brings me back.
神は私のことを連れ戻してくれる。
He gives me life again.
もう一度私に命を与えてくれる。
Why does he do that for us?
神様どうしてそんなことをしてくださるんでしょう。
Is it because we're such great sheep?
それは私たちが良い優秀な羊だからでしょうか。
No, it's because he's such a good shepherd.
いいえ、それは神様が良い羊飼いだからです。
And that's what we'll see in today's passage.
今日はそれが書かれている場所を読みたいと思います。
Let's take a look at the book of Ezekiel, chapter 34.
旧約聖書のエゼキエル書34章を見ていきます。
Now, to get some background, we are hundreds of years after David reigned as king over all of Israel.
ここの背景をこうさらっとお伝えすると、ここはダビデ王がイスラエルを治めてから何百年か後の時代の話です。
And after David's son Solomon died, the kingdom of Israel split into two nations.
ダビデの息子のソロモンが死んだ後に、イスラエルは南北に分裂しました。
The northern kingdom was still called Israel.
北の王国はそのままイスラエルというふうに呼ばれていました。
And eventually Israel fell to the Assyrian Empire.
でもイスラエルはそのアッシリア帝国に滅ぼされてしまいました。
The southern kingdom was called Judah.
で、南王国はユダというふうに呼ばれました。
Now that kingdom lasted a little bit longer.
このユダはこのイスラエルよりはこう長続きしたんですね。
But eventually they too came under attack by the Babylonian Empire.
でもユダも結局同じようにバビロニアという国によって滅ぼされました。
And it was during one of those attacks that a prophet named Ezekiel, along with many other Israelites, were taken captive and taken to Babylon.
そのバビロニアからの攻撃が何回かあったんですけれども、その時にこう預言者エゼキエルをはじめこう多くのイスラエルの民がバビロン王国に捕らえられて連れて行かれてしまいました。
Now as we pick up today's story, Ezekiel has just gotten some very bad news.
今日今から読むところはそのエゼキエルが彼はそのバビロニアに捕らえられて彼はすごく悪いニュースを耳にしたんです。
Judah has now completely fallen.
もうユダ王国がもう陥落したって。
The king has been taken captive and brought back to Babylon.
そしてつまり王もこう捕らえられてもうバビロンに連れて行かれた。
Jerusalem was completely destroyed.
エルサレムが占領されてそして破壊されてしまった。
Judah was dead.
もうユダ王国が死んだ滅んだっていうことを。
All that used to be Israel is now dead.
もうイスラエルのものももうすべて破壊されてなくなってしまった。
And so in chapter 34, God proclaims judgment on all the leaders of Israel who led them into disaster.
34章ではこう神がユダヤ王国を破滅に導いた者たちに対してこう厳しく裁きを言い渡しています。
Specifically, he judges all those who had been their kings and their priests.
その破滅に導いたのは誰か、それはその王たちであったり、その指導者である司祭たちでした。
And God basically told them, you were terrible shepherds for my people.
どういうこと、神はどういうことを言ってるかっていうと、もうあなたたちはひどい羊飼いだというふうに言いました。
You were supposed to take care of my sheep.
あなたたちは私の羊を、私の民を守るべきだったのに。
You were supposed to help the weak and take care of the sick.
弱い者を助け、そして傷ついている病気の者を癒さないといけなかったのに。
You were supposed to take care of those who were injured.
こう怪我をした者に手当てをするべきだったのに。
When they got lost, you were supposed to look for them and bring them back.
迷子になったり迷う者がいればそれを探して連れ帰る責任があなたたちにはあったのに。
But instead, you abused my people.
けれどもそうせずにあなた方は私の民を暴力で支配した。
You took advantage of them.
私の民を食い物にした。
And then when the enemies came to attack them, you did nothing to help them.
敵が来た時も守ろうとしなかった。
And now all my people are scattered among all these nations like sheep without a shepherd.
だから私の民は今もあちらこちらに散らされてまるで羊飼いのいない羊のようだって。
And so God told them this, starting from verse 11.
またこういうふうにも言いました。34章11節から。
For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look for them.As a shepherd looks after his scattered flock when he is with him, so will I look after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on a day of clouds and darkness. I will bring them out from the nations and gather them from the countries, and I will bring them into their own land. I will pasture them on the mountains of Israel, in the ravines, and in all the settlements in the land.I will tend them in a good pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land. There they will lie down in good grazing land, and there they will feed in a rich pasture on the mountains of Israel. I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign Lord. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak, but the sleek and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice.
エゼキエル34章11節から16節。 誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。私は諸国の民の中から彼らを導き出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きをもって彼らを養う。
Here in these six short verses, I think we see the full meaning of the words, He refreshes my soul.
この今読んだ6節の中にですね、この主は私の魂を生き返らせるということの意味がこうみっちりと詰まっていると思います。
God tells these bad shepherds, My people are scattered in Babylon and in all these nations.
神は悪い羊飼いたちにこう言いました。私の民はすべてバビロンとその地のあちこちとに散らされた。
My people are wounded. They are hurting.
彼らは痛んでいる、そして傷ついている。
But the day is coming when I will bring my people back.
でも私が彼らを連れ戻す時が来る。
I will lead them to green pastures and they'll lie down there.
私は彼らを緑の牧場に導き、そして休ませる。
I will bind up the injured and strengthen the weak.
傷ついたものを癒し、病気のものを力づける。
I will restore my people.
私が彼らを回復させる。
Those are incredible words of compassion and love.
すごいこう神様のこう慈しみと愛に満ちた言葉ですよね。
Those are the words of a good shepherd.
本当にこれは良い羊飼いの言葉だと思います。
But there's something important for us to remember.
でも私たちが覚えておくべき大切なことがあります。
God was not going to do this for Israel because they were such great sheep.
神様はイスラエルの民がすごく良い優秀だから良いからそうすると言ってるのではないんです。
In fact, the opposite.
むしろ彼それは真逆でした。
These Israelites were not just blameless victims of their leaders.
というのはどういうことかというと、イスラエルの民は単に悪いリーダーの下でこうひどい目に遭ってた、その彼は単に無実の被害者というわけではないんです。
They brought a lot of the pain they suffered on themselves.
こう彼ら自身がこう多くの罪を犯し、そして多くの痛みを引き起こしました。
They were worshiping false idols.
例えば当時彼らはこう偶像の神々を礼拝していました。
They were sacrificing their own babies to these idols.
そしてこう自分の子供をその偶像の生贄に捧げたりとか、そんなことをしていました。
They were doing all kinds of unspeakable evil.
口に出すのをためらうほどにあらゆる邪悪なことをしていました。
And the point came when God said, I cannot let this evil continue any longer.
神がそれを見て、それに対してもうこれ以上そのままにしてはおけないという時が訪れました。
And that's why he let Babylon conquer them and exile them out of their land.
なので神はこうバビロンがイスラエルを征服し、そしてイスラエルの民がそこに連れて行かれるのを神はあえてお許しになりました。
But even in driving them out of their land, God never gave up on them.
でもたとえそうなっても、神は決してイスラエルの民を見捨てたわけではありませんでした。
They never stopped being his people.
イスラエルの人々はそれでもなお神の民であることに変わりはありませんでした。
His intention was always to bring his people back.
神には民を連れ戻す計画が常にありました。
And that's a truth that we need to understand as Christians.
それは私たちクリスチャンが理解しなければならない真実です。
When we go astray, when we go on the wrong path, God will bring discipline into our lives.
私たちが迷い、そして間違った道を選んで進んだ時、神様は私たちに学びを、そして訓練を与えます。
And sometimes that discipline is painful.
時にその訓練というのには痛みが伴います。
But God does not discipline us because He hates us.
けれども神は私たちのことが憎くて嫌いだからそうされるのではありません。
God purpose is not just to punish us and make us suffer.
神が私たちに訓練を与えるのは私たちを罰するためでも苦しめるためでもないんです。
Instead, His purpose is to bring us back and to heal us.
神様の目的は私たちに訓練を学びを与える目的は私たちを連れ戻して私たちの傷を癒すためです。
There may be some of you here today that you're looking at your life right now and it's a mess.
もしかしたら今ここにいらっしゃる人の中にも今自分の人生のことをもうめちゃくちゃになってるって思ってる人がいるかもしれません。
Maybe your marriage is broken or maybe your relationship with your children is not going well.
例えば結婚が壊れていたり、子供との関係に溝がある人がいるかもしれません。
Maybe you're struggling financially or you're having health problems.
経済の問題を抱えている人、健康に不安がある人がいらっしゃるかもしれません。
And as you look back on your decisions, you realize it's all your fault.
で、こう考えるでしょうか。その、こうなったのはこう過去を振り返るともう全て私に原因があるもんなって。
So now you're thinking God must hate you and is punishing you.
だからもうきっと神様はもう私のことを嫌いになっちゃって、それでもう愛してなくて、だから罰を与えてるんだって。
That's how the Jews felt.
それをそういうふうにユダヤ人は感じていました。
God had brought painful discipline into their lives.
神は彼らに痛みを伴う訓練を学びを与えました。
They were exiled from Israel and scattered among the nations.
イスラエルから追放されてあちこちに散らされていきました。
And now all their hopes were dead.
もう希望は何もありませんでした。
All that they had built up in their lives was destroyed.
彼らが築き上げてきたものがもう全て破壊されていました。
And it was all their fault.
そしてそれらはすべて自分たちが引き起こしたことでした。
And so now they felt punished by God and abandoned by Him.
そして彼らはこう神に自分たちが神に罰せられて見捨てられたように感じていました。
What did God say to Israel?
では神はイスラエルに何と語ったのでしょうか。
What does He say to you and me?
そして私たちに何と語っているんでしょうか。
Let's take a look at chapter 37 in Ezekiel.
エゼキエルの37章を読みましょう。
The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come, breath, from the four winds, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood upon their feet, a vast army.
37章1節から、主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が落ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くのたくさんの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時お前たちは私が主であることを知る。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとガラガラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は言われた。息に予言せよ、人の子よ。予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。 私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。それは非常に大きな集団であった。
Now that's a pretty remarkable vision, don't you think?
思いません？これすごいシーンだと思いません？
Almost sounds like a science fiction movie or something like that.
なんかこう SF 映画のワンシーンみたいな感じがしませんか？
I mean, picture this in your mind for a moment.
はい、もう皆さん目閉じてイメージしてください。
You're in this valley where this great battle was fought hundreds of years ago.
イメージしてね、あなたは今こう何百年前に大きな戦いがあった跡地にいます。
You walk around and you see all these dry bones from the soldiers.That had died in this battle.
あなたはそこを歩いています。そこはもうその戦いで戦った死んだ人たちのたくさんの干からびた骨がもう足元を埋め尽くすぐらいにあるんです。
Maybe you try to pick one up and it just kind of crumbles in your hand.
あなたは骨を一つ拾ってみようとしました。でもそれはもう手の中で砂のように砕けてしまいます。
And then all of a sudden you hear this noise.
突然音が聞こえました。
You know, the bones start rattling and flying through the air and start joining bone to bone to form these skeletons.
こう骨がガタガタガタガタガタって音を立て始めて、それがいきなり宙を舞うんですね。宙を舞ってこう組み合わさって、なんと骨格を持った骸骨になりました。
Not only that, you see muscles forming, tendons forming, organs forming.
あなたが目にしているのはこう筋肉が、筋が、そして組織がこう形作られているところです。
And then skin and hair covers these bodies.
こう皮膚が全身を覆っていきます。
But there's still no life in them.
でもこの時点ではまだそれには命がありませんでした。
And then a strong wind blows through the valley and blows through their nostrils.
でもその時に強い風があらゆる方向からその風が吹いてきて、その鼻の中に吹き込まれました。
And now what was once dry, lifeless bones has become a great living army.
あなたの目の前でこの干からびた骨であったものが今命と力に満ちたものとして息を吹き返しました。
What does this all mean?
このシーンってどういう意味があるんでしょうか？
God tells us.
神様はこういうふうに語っています。
Verse 11.
11節から。
Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, Our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says, My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord.
11節。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られたと。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこう言われる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る。また私があなた方のうちに私の霊を入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住まわせる。この時あなた方は主である私が語り、これを成し遂げたことを知る。主の言葉。
What did David say?
ダビデが言ったことを覚えてますか？
He restores my soul.
主は私の魂を生き返らせると言いました。
He gives me life again.
主は私にもう一度命を与えると言いました。
What was once dead now lives again.
かつて死んでいたものが再び生きると言いました。
That's the message God gave his discouraged people in Babylon.
それがバビロンに捕らえられて希望を失っていた民への神からのメッセージでした。
He said, You think all hope is lost.
神様はこう言ってるんですね。民よ、あなた方、もう何も希望がないと思ってる。
You think I've abandoned you.
私があなた方を見捨てたと思ってる。
But I will make you live again.
でも私はあなたにもう一度命を与える。
And I will bring you back home.
私があなたを家に連れて帰ります。
How about you?
皆さんはどうでしょうか？
Do you feel your life is just a bunch of dead bones?
自分の人生が干からびた骨のようだと感じている方はいらっしゃいますか？
When you look at your life and how messed up it is, do you say, how can these dead bones live again?
こう自分の傷んだ人生を見て、もうこんな干からびた骨みたいになっちゃった私の人生がどうやって息を吹き返せるだろうって思ってますか？
God looks at you and He says, I have the power to restore your soul.
神はあなたのことを見て、こう言っています。私にはあなたの魂を回復させる力があります。
How does he do it?
じゃあ神様はどうやってそれをしてくれるんでしょうか?
He tells us in verse 14.
それは14節に書いてあります。
I will put my spirit in you and you will live.
14節にはこうあります。私があなた方のうちに私の霊を入れるとあなた方は生き返る。
What does that mean?
霊を入れる。どういうこと?
Well, we see the answer going back a little bit in chapter 36, verses 24 to 28.
実はですね、この答えを一章前に戻って36章の24節から見つけることができます。
God says to these Israelites, For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart.And put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Then you will live in the land I gave your ancestors. You will be my people and I will be your God.
24節から私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
What was God telling the Israelites?
神はここでイスラエルのために何を語っているんでしょうか?
The restoration of your soul is not a matter of you cleaning yourself up.
あなたの魂を回復させるのはあなたが自分で自分をこう清めることではありません。
It does not come from you somehow making yourself into a good person.
あなたがこう何とかしてこう努力してこう自分を良い人間に変えようっていうふうに努力することから来るのでもありません。
Note what God says again and again in this passage. I will, I will.I will.
ここで神何回も神様が繰り返し言っている言葉に気づいたでしょうか。もう I will, I will. 私が神である私がそうしますというふうに言われています。
I will bring you back.
私があなたを連れて帰ります。
I will cleanse you of your sins.
私があなたの罪を清めます。
Not only that, I will give you a new heart and I'll give you a new spirit.
それだけではなくて、私があなたに新しい心とそして新しい霊を与えます。
Up until now, you've had a hard heart that rebels against me.
今まであなたの心はもう石のように固く私に従おうとはしませんでした。
But I will give you a new heart that is responsive to me.
でも私はあなたに私の呼びかけに応じる新しい心を与えます。
I'll give you a heart that wants to obey me.
私に従おうとする心を与えます。
And I will give you my Holy Spirit to lead you and to empower you to live the way I want you to live.
あなたに私の霊を与えます。そしてその聖霊があなたに教え、あなたを力づけあなたを正しい道に導きます。
In short, when God restores our soul, it is all of grace.
神様が私たちの魂を生き返らせてくださるのはもうすべて神様の恵みによるものなんです。
Some of you might be looking at me and saying, Bruce, I can't.Change.
こういうふうに感じている人がいるかもしれない。ブルースさん、でも私変わることできないんだよって。
I have tried and tried and tried and I just can't.
私変わろうと努力したし、一生懸命頑張ってみた。でもできなかったって。
You're right, you can.
その通りだと思います。できないと思います。
Not in your own strength.
あなたの力ではできないんです。
But God can change you.
でも神様の力で変わることができます。
God doesn't just give us a bunch of commandments and says, Here, you do it.
こう神様はこう私たちにたくさんの決まりを押し付けて、よし、もう今すべて命令を与えたからね、じゃあ今から絶対それを守りなさいよ、Go! っていう方ではないんです。
Instead, he gives us his spirit who dwells in us.
そうではなくて、神は私たちに神の霊を与え、そしてその霊が私たちの内側に住んでくれます。
And step by step, he leads us.
そして一歩一歩、神様は私たちのことを導いてくださいます。
Remember what David said in Psalm 23?
23編でダビデが言ったことを思い出しましょう。
He leads us in the paths of righteousness for his name's sake.
主はご自身の皆のゆえに私を義の道に導かれます。
Now you probably won't change all at once.
こう多分こうパチンって言ってこう変わることは一気に変わることはできないと思います。
Most people don't.
多分ほとんどの人ができないと思う。
But the Spirit leads us one step.At a time.
でも神の霊がその都度一歩ずつ導いてくれます。
When we fall down, he picks us up.
私たちが転ぶ時に神様が助けを起こしてくれます。
And as we walk with him day by day, we start to change.
私たちがそうやってこう神と共に歩む時に少しずつでも必ず変わることができます。
And as we start to change, healing starts to come into our lives.
そして私たちが変わっていくと同時に私たちにこう過去の傷への癒しがもたらされます。
Broken relationsShould start to heal.
壊れた関係が癒されます。
Past hurts start to fade.
こう昔の傷跡が薄くなっていきます。
Messed up finances start to become more stable.
めちゃくちゃだった経済の問題が落ち着いていきます。
And your heart, which was once filled with anxiety and turmoil, becomes filled with God's peace.
こう心配とざわつきでいつもいっぱいだった心が安心と平和で満たされていきます。
Now, am I saying that your life will be perfect?
じゃあ僕らの人生はこうやってパーフェクトになっていくんでしょうか？
No.
それは残念ながらノーです。
Unfortunately, our lives will never be perfect until the day that Jesus comes back.
私たちの人生がパーフェクトになることはありません。それはイエス様が帰ってくるその日まではそうではないんです。
Am I saying that we'll never face trials or worries in our lives?
じゃあ僕はそのじゃあ人生からトラブルや悩みがもう全くなくなるよって言ってるでしょうか？
No, actually, Jesus guaranteed we're going to have trials in our lives.
それもノーです。イエス様ははっきりとあなた方は世にあっては困難がありますとおっしゃいました。
But here's my question for you.
でも考えてほしい質問はこうです。
In all that you face in life, do you believe that God is a good shepherd?
あなたが人生で何に直面しようとも、神様が良い羊飼いであると信じていますか？
Do you believe that when you sin and you make a mess of your life, that God is actually going out to chase after you and bring you back?
あなたが罪を犯し、そのことで自分の人生がめちゃくちゃになってしまっても、神様があなたのことを追いかけて連れて帰ってくれるっていうことを信じていますか？
Or do you think he'll just abandon you?
それとも神様あなたのことを見放したと思いますか？
When you face trials in your life, and sometimes it's not even your fault,Do you still believe that God is a good shepherd?
こう人生で困難に遭うとき、それがたとえ自分のせいでないことってありますよね。でもそんなときでも神様は良い羊飼いですっていうことが言うことができるでしょうか？
Do you believe He'll bring healing to all the hurts and brokenness the world brings on us?
この壊れた世界が日々私たちにもたらす痛みのすべてを神様がいずれ癒してくださるっていうことを信じていますか？
You know, not everyone who was exiledTo Babylon had turned their backs on God.
イスラエルの民の中にもこうみんながみんな神様に反抗してたわけじゃなくて、もちろん神様に忠実であろうとしてた人たちもいました。
Ezekiel was a prophet of God, and he was one of the first people that was taken to Babylon.
エゼキエルはもうめっちゃ神様に忠実な預言者だったんだけど、もう最初にもうイスラエルを追放されてこう連れて行かれたんですね。
The same was true of another prophet named Daniel.
ダニエルという人もそうでした。
And it would have been so easy for them to say, God, this isn't fair.
だから彼は神様にこう文句言うこともできたんですよ。神様こんなの不公平ですよ。僕従ってきたのにどうしてこんなことが起こるんですかっていうこともできた。
Yeah, God, why are you letting this happen to me? I don't deserve this.
私はちゃんとあなたに従ってきたのにどうしてこんなことが起きるんですかって。
But they never stopped believing that God was a good shepherd.
でも彼らはそうはせず、神様が自分の良い羊飼いであるということを信じることをやめませんでした。
They never stopped believing he loved them and would care for them.
神様が自分のことを愛していて気にかけておられるということを疑うことはありませんでした。
Do you?
あなたはどうでしょうか？
Some of you might be saying, but Bruce, how can I know this for sure?
こう思ってる人もいるかもしれません。でもブルースさん、それをどうやったら私は確信できるんでしょうか？
You know, how can I truly know that God is a good shepherd?
神様が良い羊飼いだって私どうやったらそれわかる？
That he doesn't give up on me.
私のことを見捨てないってどうやったら確信できるの？
That he will bring healing in my life.
私の人生を癒してくれるってなんでそんな風に言えるの？
Because right now I just can't see it.
もう私にはもうそれがわからないから見えないの。
All I can say is look at the cross.
僕が言えるのは十字架を見上げましょうっていうことです。
The prophet Isaiah said this in Isaiah 53, verse 6.
預言者イザヤという人はこういうふうに述べました。イザヤ書53章6節。
He said, We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
53章6節。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼、イエス様に負わせた。
How do we know God is a good shepherd?
どうして神様が良い羊飼いだって言えるんでしょう？
Because when we had turned our backs on God, hurting Him, hurting others, even hurting ourselves with our own actions, God came chasing after us.
それは私たちが神様に背を向けて神様のことを傷つけ、周りの人を傷つけ、そして自分自身のやったことによって自分自身も傷ついているとき、そのとき神様は私たちのことを追いかけてきてくれたんです。
I said before, if you're a Christian and you're hurting because of the consequences of your sin, it's not because God hates you and is punishing you.
さっきも言いましたけど、もしあなたがクリスチャンなら、そして自分が過去にやってしまったことの結果苦しんでいるとしても、それは神様があなたのことを愛していないのでも、そして罰を与えているのでもありません。
How do I know that?
なぜそうはっきり言えるのか。
Because God proved his love for you by sending his son to this earth.
なぜなら神は私たちへの愛をイエス様をこの地に送ることでお示しになったからです。
And when Jesus died on the cross, he took all your punishment.For you.
そして十字架の上でイエス様は私たちが受けるべきだった罰のすべてをイエス様が引き受けてくださいました。
Isaiah says in verse 5, But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
イザヤ書53章5節。しかし彼はイエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。
How are we brought back to God?
私たちはどのようにして、神様はどのようにして私たちを連れ戻してくれるんでしょう。
How are we restored and healed from all the wounds and hurts that sin brings?
どのようにして過去の傷や自分の罪の痛みから癒し、そして回復させてもらえるんでしょうか。
Through Jesus.
それはイエス様を通してです。
When Jesus was on the cross, God poured all of his wrath toward us on Jesus.
十字架の上のイエス様に、神様は本来私たちに向けられるべき神の怒りをすべてイエス様に注ぎました。
And if you're a Christian, because God has already poured out all his wrath on Jesus, there's no wrath in God's heart.
もしあなたがクリスチャンなら、あなたへの怒りはもう神様の中に残ってないんです。なぜならイエス様がそれを全部引き受けてくれたから。
He only has love towards you.
もう神様に私たちに対して残っているのは愛だけです。
And no matter how far you may go astray from him, he's always going to go out to bring you back.
あなたがどれだけ神様から遠く離れてさまよっていようとも、神様はいつもいつもあなたを迎えに行って取り戻して連れて帰ろうとしています。
Some of you may be hurting now because you've made a total mess of your life.
この中にももしかしたら自分の過去の過ちのために痛み傷ついている人がいるかもしれません。
But if you're a Christian, remember, God is not.Punishing you.
でもクリスチャンならどうか覚えていてください。神様はあなたに罰を与えているのではありません。
He may be bringing discipline into your life.
今あなたに学びを訓練を与えているかもしれません。
And like I said, that discipline can be painful sometimes.
そしてさっきも言ったように、それには痛みを感じるかもしれません。
But he disciplines you not to harm you, but to heal you and to bring you back.
でもそれはあなたを傷つけるためではなく、あなたを連れ戻し、そしてあなたの傷を癒すためです。
What do we take from all this?
じゃあ私たちはこう何を学べるでしょうか。
Number one, when you're hurting, either because of your own sin or just because we live in a broken world, remember that God is good.
一つ目はあなたが傷つくとき、それがあなた自身のせいであっても、それが壊れた世界の、この世界が壊れているせいであっても、神様が良い方であるということを信じ続けてください。
And when you're finding yourself starting to forget that because of your circumstances and problems, look again back to the cross.
こうあまりにこう問題のややこしさを見てしまって、そのことを忘れそうになるときには、どうか十字架を思い出してください。
Remember what Jesus did for you there.
イエス様が十字架の上であなたに何をしてくださったかっていうのを思い出してください。
Jesus is not just someone way out there who can't really understand what we're going through.
イエス様は天国の高い高いところにいて、こう私たちが今何を経験しているのか、何を通っているのかっていうのを理解できないお方ではないんです。
Jesus understands.
イエス様は分かっている。
Because he came to this earth and he suffered.
なぜならイエス様は地上に降りて来られて苦しみをイエス様も受けたからです。
He suffered for you.
イエス様は私たちのために苦しみを受けられました。
And it was on the cross that he proved his love towards you.
そして十字架の上であなたへの愛を示したんです。
Number two.
もう一つ。
Pray for God's Holy Spirit to fill you and to lead you each day.
もう一つはこう聖霊に満たしてもらい、こう一日一日を導いてもらうように祈りましょう。
フミ talked last week about taking some time to be quiet before God.
先週フミ先生がこう神様の前で静まる時間を持つっていうことを話してくれましたよね。
Now, to take at least two minutes just to be quiet before God.
2分間こうただ静まる時を持ってみましょうって。
I don't know about you, but that was kind of hard for me.
2分間って結構やってみると長いですよね。
But here's something I want to add to what Fumi said last week.
Fumi 先生がおっしゃったことに僕も一つその提案をしたいと思います。
Just before you go silent, pray this.
こう静かにする本当その前にこう一言だけこう祈ってみましょう。
Holy Spirit, fill me today.
聖霊様どうか私を満たしてくださいって。
Speak to me.
どうか私に語ってください。
Lead me.
私を導いてください。
Because I really need you today.
私にはあなたが必要だからって。
You cannot live this Christian life on your own.
こう一人でこうクリスチャンとして生きることはできないんです。
You were not meant to live this life in your own strength and in your own wisdom.
私たちはこう自分の知恵と自分の力だけを使って生きるようにとはされてはいません。
You were meant to be filled with His Spirit each day.
そうではなくてこう神の霊に満たされて生きるようにとされています。
You were meant to be led by Him.
こう神に導かれて生きるようにと。
To be empowered by him.
神に力づけられて生きるようにと。
And to be healed by him.
神に癒されて生きるようにとされています。
And when we do that, we start to understand what David meant when he said, "He refreshes me."
こうそうすると、こう私たちはダビデが言った本当の意味を理解できると思います。神は私を生き返らせてくださる。
He revives me.
私を復活させてくださる。
He gives life to me.
もう一度命を与えてくださる。
And he brings me.
私を連れ戻してくださる。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord God, we thank you so much that you're a good shepherd.
神様、もう一度あなたが本当に良い羊飼いであることを感謝したいと思います。
We thank you that even though we mess up so many times, you don't just abandon us.
私たちがもう本当に自分で間違ったことをして愚かな決断をしてしまうことが何度もあるのに、神様、あなたが私たちを諦めないこと、見捨てないでいること、ありがとうございます。
But God, you come chasing after us.
それどころか私たちのことをいつも追いかけてきてくれてありがとうございます。
You bring us back to yourself.
そして連れて帰ろうとしてくださること、ありがとうございます。
You refresh us.
そして私たちを生き返らせてくださることありがとうございます。
You give us life.
そして私たちに命を与えてくださいます。
Holy Spirit, fill us.
聖霊様どうか私を満たしてください。
Lead us.
私を導いてください。
We need you.
私にはあなたが必要です。
We can't make it through this life without you.
本当にあなたなしで、聖霊なしで私たちはこれを生きることはできません。
We don't have the power to change ourselves.
私たちは自分を変えることは自分の力ではできません。
So give us a new heart.
どうか新しい心を与えてください。
Change our hearts.
私たちの心をどうかあなたが作り変えてください。
Make our hearts responsive to you.
どうかあなたの呼びかけに応える心を私に与えてください。
Lead us each day.
一日一日をどうか導いてください。
Yes, in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.